恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。今日は使徒信条シリーズの第10回目になります。今日はこの使徒信条の中から、黄泉に下りの信仰の告白を共に学び味わいたいと思います。黄泉に下り、皆さんはこの言葉を聞いてどんなことを考えられるでしょうか。黄泉に下る言葉っていうのはいろんなイメージを、いろんな感じ方を私たちにさせるものです。先週の月曜日、後で証をしていただきますが、中で兄弟の進学校の卒業式に出席をさせていただきました。そしてこの目で確かに兄弟が進学校を卒業したことを見届けてまいりました。そのついでといったら何なんですが、せっかく東京に出ましたので、東京にいます2番目の娘とデートをさせていただきました。まだお父ちゃんとデートをしてくれるとても幸せな、お父さんですけれども、品川駅の近くで落ち合いまして、そして夕食を一緒にすることになりまして、何を食べたいって聞きましたら、お魚っていうリクエストでしたので、一生懸命ですね、お魚を食べさせてくれるお店を探しまして、やっとですね、居酒屋風の、お店に入ってですね、お刺身定食をですね注文をしました。でもちょっと物足りない感じもしましたので、追加でですね、何か取ろうよということでメニューを、見ましたら、パッと私の目に飛び込んできたのがジャンボかき揚げ。私はですね、これにしようということでですね、注文をしたのです。だいたい定食の食事が終わって、食べ終わった後から大きなお皿が運ばれてきまして、そのお皿の中を覗き込んで私はギョッとしました。大きなですね、お好み焼き風の塊が出てきたのです。私はすげえと思いながらお箸で中を探りました。どこにも目指すものがないのです。娘にどこにも柿貝入ってないよって言いましたら、娘が柿貝なんか入ってないよ、柿揚げ、柿揚げ、あ、そうかとですね、そこで気がつきました。お魚を売りにしているお店でしたので、私はジャンボかき揚げと見るとですね、ジャンボなかき貝の揚げ物、フライが出てくるものと思ったわけです。それがジャンボなかき揚げが出てきたわけですから、まるで違っていたわけです。最近の流行りの言葉で言うと残念というですねところです。残念といえば、東教会の浜松先生はあの残念というあの歌で、私の歌も作ってるらしいんですけどもですね、いつかご披露してもらいましょうね。どんな歌を作っているのかですね、酒井先生のもあるそうですからですね、今度ご披露していただきましょう。それによってはですね、さて、言葉の上で間違ったイメージを持ってしまうということはよくあることです。ジャンボかき揚げでしたら、食べてしばらくは胸焼けするぐらいで終わるんですけれども、それでは済まない場合があるのです。実は今日の使徒信条の一節、黄泉に下りというこの言葉も、使徒信条にこの言葉が入ったゆえに 相当の騒動を引き起こしてきた言葉です。人信条の中にこの黄泉に下りの一節が加わったのは4世紀以降のことです。実はそれよりもさらに遡る時代にすでに使徒信条の原型のようなものができて、次第次第に形を整えていくのですが、最初入ってなかったのです、黄泉に下りは。しかし前回の死にて葬られでも触れましたように、当時イエス・キリストは本当は死んではいなかったのだという人々が出てきたために、いいえ確かに死んだのですということを強調する、そういう言葉が使徒信条の中に重なってきたのです。ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、もうそれで私だったら全部言えていると思うんですけれども、死にて葬られ、ところが死にて葬られと書いても、まだいいえまだ死んでいなかった、仮死状態でお墓の中に葬られたら、冷たいその空気の中でふーっと息を吹き返して蘇ったんだという人が出てきたんでしょう。さらに言葉を重ねて、黄泉に下りという一節が加わったのです。黄泉、日本語の辞書で食ってみますと、私の大辞林というですね、この辞書では、黄泉っていうところは、黄色い泉と書く。それで黄泉と読ませる、文字が付けられていまして、そしてその説明として、死後、死んだ後、霊魂が行くところとされるところ、死者の国とありました。この日本語の黄泉っていうのは、闇に、通じている言葉だそうです。黄泉、陰、影の負、闇の世界、闇の国、光がささない暗黒の支配する国という意味だそうです。聖書もこの死んだ者が行くところのことを、旧約聖書ではシェオール、新約聖書に行くとハデスという言葉が使われて、新約聖書の中でもハデスという言葉がそのまま使われている場合もあったり、またそれが黄泉という言葉に翻訳されて使われている場所もあります。しかしこの黄泉という場所が一体どこなのか、それこそかき揚げをかきフライと取り違えるところではない、さまざまな説があるのです。この黄泉に下りという言葉が使徒信条に取り入れられた一番の根拠になっている御言葉は、ペテロ第一の手紙の3章18節19節です。ここにこうあります。キリストも一度罪のために死なれました。正しい方が悪い人々の身代わりとなったのです。それは肉においては死に渡され、霊においては生かされて、私たちを神の身元に導くためでした。その霊において、キリストは囚われの霊たちのところに行って、御言葉を語られたのです。同じく4章の6節を見ると、死んだ人々にも福音が伝えられてという、奇妙な御言葉がここに登場するのです。このペテロ第一の手紙の3章、そして4章は、聖書の中で、最も、その意味を解釈するのに困難な難しい場所と言われている有名な場所です。とてもとてもこの困難な場所を今日この時間で詳しく解き明かすことはできませんが、この箇所からイエス様は死なれて黄泉、死者の国に行かれて、そこで福音を語られたということは、イエス様を知らないで信じないで死んだ人々にも、死んだ後でも福音を聞き、死んだ後でも信じて救われる可能性があるのだ、セカンドチャンス、二度目のチャンスがあるのだと この箇所をそう解釈して主張する人々が実は多くいるのです。インターネットで読みっていう言葉を引いてずーっと見てましたら、私のよく知っている有名な先生がセカンドチャンスがあるというですね、インターネットの中でメッセージを掲載していて、もう腰が抜けるほどびっくりしました。日本で伝道するときに、イエス様を信じないで死んだ人々は地獄に行ってるなんていう話は、とてもとても日本人の感覚に、感性に受け入れられない。しかし聖書には、セカンドチャンスがあると、いくつもの聖書の御言葉が約束しているから、死んだ、イエス様を信じないで死んだ人々にも希望があります。その人が死んだその先で、もう一回福音を聞くチャンスがありますから、その人はその時に信じられるように祈っていきましょうというように呼びかけているのです。皆さん、それを聞いてどう思われますか？確かに、それは魅力的な解釈です。愛する家族や親族や友人などで、イエス様を信じないで死んでいった人々のことを考えるとき、もしもそれが本当だったら、あ、希望があるんだ、と慰めを与えられるかもしれません。ああ、そうであってほしい。そしてそのセカンドチャンスには、ぜひ福音を聞いて信じてほしいと願うでしょう。実はカトリック教会では、死んだ後にも望みがあると教えるのです。カトリック教会では、イエス・キリストを信じて死んだ人々は、あまりにもしかし人間は罪深いので、死んだからといってそのまますぐに天国へ行けるほど清くないので、天国とこの世との中間地点、途中下車をするような場所があって、煉獄といって、まずはキリストを信じる人は煉獄に入って、煉獄で、その地上で犯した罪の償いを苦しみの中で次第にこうしながら清められて、そしてついに時至って天国に迎えられるというのです。特に15世紀16世紀になってカトリック教会があのバチカン宮殿を建てたい、お金をたくさん必要としている、そういう中でこんなことを教え始めたのです。聖人と言われる人たちは、あり余るほどの功徳を持っている。自分自身が天国に行くには十分すぎるほど功徳を持っているので、その余っている功徳を全部ローマ教会が保管をしている。ローマ法王の権威の中にそれは全部保管されている。たくさんの功徳を、余り物を私たちが持っている。もしも煉獄に入っているあなたの愛する人が一刻も早くその煉獄を抜け出して天国に行ってほしいと思うならば、その人たちのために祈り、そして免罪符を買ってあげなさい。あなたのお金がこの箱の中にチャリンと入る、その途端にあなたの愛する人も煉獄からチャリンとばかりにですね、天国に上がります。そういう教えをしながら、あちらこちらの町々で免罪符売りが活躍していたのです。それに対して立ち上がったのがあのマルチン・ルターなわけです。またキリストを信じなかった人々、信じようとしても福音を聞く機会がなくって死んだ人々、また幼いうちに、また赤ちゃんの時に死んだ人々、このような人々はまずは煉獄ではなくしてキリストを信じてないから読みに行くのだ。そして読みに下り、読みで待ってる。しかしなんと聖書によれば、その死者の国にまでもキリストは下られて福音を語ってくださる。そこで再びキリストを信じて救われるセカンドチャンスがあるのだというのです。まあとても耳には心地いいかもしれませんが、それに異を唱えて、そんなことは聖書は教えてはいない。 人が救われるのは、ただイエス・キリストの十字架上での贖い、私たちの身代わりに血を流して死んでくださった、この死によってだけ、このイエス・キリストを信じる信仰だけで救われるのであって、その信じて救われるチャンスは、この地上で生きている、この時に限っている。ペテロのあの聖書をそのように解釈してはならない。それは間違いだ。と言って反論したのがルターなのです。宗教改革者たちが聖書から教えられて、この読みに下りをどのように解釈したか。それが実はハイデルベルク信仰問答書と言われる1563年、ドイツのハイベルクっていうところで、ハイデルベルクっていう町で生まれた、プロテスタント教会の共通の信仰の遺産として、実に優れた信仰告白の、その書物の中に、その問いの44っていうところに、今日のこの箇所の解説がなされたのです。そこに書き込んでおきました。問い44。なぜ、読みに下りと書いてあるのですか？答え。私が自分の最も激しい試みの中にも、私の主キリストが十字架及びそれ以前に、その魂において苦しまれた言い難い憂い、苦痛、恐れによって、私を地獄の不安と苦しみから救ってくださることを確信するためであります。確かに、聖書の中には、死者が行く世界として、死者の世界としての読みという言葉がたくさん出てまいります。しかしながら、聖書を食ってみても、その読みの世界がどういう世界なのか、そこに一体誰が行き、そこでどういうことが起こるのか、詳しいことは聖書の中では明確にされていないのです。明らかでないのです。ペテロの手紙にあるような非常に解釈するのに困難な箇所から、カトリック教会がしたようにキリスト教の教えを組み立てるということはとても危険なのです。ぜひ覚えていただきたい聖書を読んで解釈していくときの原則というのがあります。皆さんも聖書を読んでいて、とても難しい箇所にぶつかるでしょう。これはどういう意味だ？どう解釈すればいいんでしょう？どういう意味なんだろうと、行き悩むような箇所に聖書でぶつかるでしょう。そういう難しい場所にぶつかったとき、ぜひ覚えていただきたいのは、その難しい場所で自分勝手な答えをそこで見つけない、出さないということです。難しい聖書の箇所にぶつかったら、そのようなテーマについて、例えば今日のところでしたら、死んだ後に一体どこへ人は行くのか、その同じテーマについて書いてある、もっとはっきりと明確にされている他の場所から、この難しい場所に光を当てて、明快な場所から難しい場所に光を当てて、こちらの光によってこの意味を取っていく。他にもっと明確に書かれているところがあるのに、それを無視して、ここから無理やりおかしな答えを作り出さないという原則です。宗教改革者たちは、あえてその困難な箇所から意味をひねり出しているカトリック教会に対してノーという声を上げたのです。そして、読みに下りというこの言葉は、十字架で死なれたイエス・キリストがいかに恐るべき神の裁きを受けて、確かに死に、それだけではない最悪最低のところまで下られて、神に呪われ神に捨てられたのか。まさにそれは、地獄を経験されたということをこの読みに下りで表しているのだとしたのです。地獄とは一切の希望のないところです。そこでただひたすら絶望し、 尽きることのない後悔を延々と繰り返していくのです。また地獄とはこれ以上もなく低く貶められた場所、また神の愛が届かない、神に見捨てられた場所。なんとイエス・キリストは十字架の上だけではなくして、このハイデルベルク信仰問答書が言うように、十字架及び、およびそれ以前にイエス様は十字架の上でだけ地獄の苦しみを味わったわけではない。それ以前からすでにまさに地獄の痛みを味わっておられたというのです。すでにこの地上に人としてお生まれになったその時から、これ上、この上もなく高く高く崇められるべきお方が低く低くなられて、人と同じ姿に、貧しい家に貧しい姿でお生まれになった時から始まって、その生涯、私たちの絶望にない、そして神に見捨てられるという地獄を経験しておられたのです。そしてあの十字架の上でイエス様が経験しておられた苦しみ、言い難い憂い、苦痛、恐れ、父なる神に見捨てられ、徹底的に呪われ罰されて、底なし沼に落ち込むような、その恐怖の中でイエス様の真実な叫び、それはエリーエリーレマーサバクタニー、演技でも何でもない真実なキリストの絶望の叫びがそれだったのです。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。まさに絶望的な叫びを挙げられたこの時、イエス・キリストは黄泉に下っておられた。地獄を経験しておられたのです。この激しい苦しみこそが、黄泉に下りの意味であると告げるのです。そして私たちが最も激しい試みの中で、ああ、この苦しみはまさにこの世の地獄だ。こんな絶望的な状況の中にあっては、神様の光も届かない。そう思い詰めるほどの苦しみのその場所にも、キリストの光が届いていることを確信させるためだというのです。私たちの人生にも、ああ、ここはまさにこの世の地獄だと思わされるような、そう感じさせられるような激しい痛みを、苦しみを、悲しみを通らされることがあります。愛する人を失うということは、まさにこの世で地獄を味わうような、他に例えようのない絶望的な悲しみの時です。信頼していたものに裏切られ、捨てられたということも、本当に底なし沼に落ち込むような激しい悲しみです。誰からも理解してもらえない、全くの孤独を感じるとき、私たちはまさに黄泉に落とされるような経験でしょう。自分の預かり知らぬことで、あらぬ疑いをかけられ、誤解され、責められるとき、私たちは本当に絶望します。自分自身で罪を犯して、そしてその罪を自分でも許せない。なんていうことをしてしまったのだろうと責められるとき、私たちは、ああ、もう私は終わりだ、ダメだと思うのです。病のとこでもだえ苦しみながら、死の恐怖に怯えているとき、どんなに愛する者がそばにいても慰めにならない、そんな死のとこに着くとき、それは私たちにとっての大きな、まさに黄泉に下ったような思いでしょう。そんなときです。私たちがそのような状況に陥るとき、そのとき、人信条の 読みに下りの一節が私たちに、絶望的な状況の中にいる私たちに光を投げかけてくるというのです。詩編139編7節から12節、私はあなたの御霊から離れてどこへ行けましょう。私はあなたの御前を離れてどこへ逃れましょう。たとえ私が天に昇ってもそこにあなたはおられ、私が黄泉に床を設けてもそこにあなたはおられます。私が暁の翼を買って海の果てに住んでも、そこでもあなたの御手が私を導き、あなたの右の手が私を捕らえます。たとえ私が王闇を、私を覆え、私の周りの光を、夜になれと言っても、あなたにとっては闇も暗くなく、夜は昼のように明るいのです。暗闇も光も同じことです。この詩篇の中に、私が黄泉に床を設けてもそこにあなたはおられます、この場所に黄泉という今日の主題の御言葉が出てきます。黄泉、そこは絶望的な、神にも見捨てられたかと思わされるような暗闇の世界。しかし、なんと、そこにもあなたはおられます、と、ダビデは驚きの声を上げるのです。私なんかもうダメです。こんな状態に陥ったなら、もはや誰も救い出すことはできません。そう決めつけるすべての人に聖書は語りかけるのです。いいえ、黄泉に下られたイエス・キリストは、黄泉にも下ったかと思っているあなたを、その絶望的な、まさにその場所で見出し、支え、慰め、力づけ、共にいてくださるお方なのです。黄泉に下られたイエスは、あなたのまさにここが地獄かと思うその場所におられて、あなたの苦しみを知り、それを理解し、共に涙を流し、痛みを共有し、そしてあなたを引き上げてくださるのですというのです。自分で、ああ私はもうダメだと思われるその場所で、黄泉に下られたイエス・キリストの名を呼ぶようにというのです。詩篇の46篇の一節、私の大好きな御言葉で、しばしば多くの人たちにプレゼントさせていただいているお言葉なのですが、神は我らの酒どころ、また力、苦しむとき、そこにある助け。苦しむとき、そこにある助け。苦しみっていうのは、助けがないから苦しむのです。助けを見出せないので、私たちはうろたえ、不安になるのです。でも聖書は、苦しむとき、そこにある助け。それはまさに、黄泉に下られたお方、イエス・キリストがそこにおられるからです。時々、皆さんどうでしょう。私は、自分自身の前にぽっかり開いている底なし沼のような深い穴を感じることがあります。ちょっと考えてみてください。100年前あなたはどこにいましたか。100年前あなたはここにいらっしゃる誰もいませんでした。お聞きしますが、100年後あなたはどこにいますか。ここにいらっしゃるほとんどすべて、母子室にいる生まれたばかりの赤ちゃんは100年後、もしかすると101歳102歳でいらっしゃるかもしれませんけれども、もうこの教会にいらっしゃるほとんど全員は100年後いないのです。100年前私たちは誰もいなかったし、100年後私たちは誰もいなくなっている。一体あなたはどこから来てどこへ行くんですか。考えると、いえ、 私100年前いなかった、無から来て100年後いない、無に帰してしまう、全くないところからポコッと出て、そして消えて しまう川の流れで時々ポコッと湧いたあの泡のように、私たちはこの時の流れの中で、この歴史の中にポカッと浮いてパチンと消えてしまう。なんだか自分という存在はそんな儚い存在であるように感じることないでしょうか。自分という存在が本当に虚しい、儚い。聖書によれば本当に朝葉っぱの上に乗っている露のよう、でも太陽は昇るともうそこにはない。本当に長い歴史の中では一瞬の間だけ存在する私たち、なんだかそんなことを考えると、自分という存在が何にも土台がない、無から来て無に帰する非常に儚い存在であることに思いが至ると、虚無的な思いにとらわれそうになるのです。しかしです、そんな儚い自分たちの存在に思い至り、自分の虚しさを心に感じるとき、しかしそんな私たちをしっかりと受け止めてくださる神様の力強い愛の見てを、そういう時にこそ強く感じるのです。いいえ、私は何もないところからポカッと出てきて、そして全く何もない無に帰してしまうような、そんな儚い存在ではないのだ。なんと私たちの存在はどこから来て、聖書はなんと、あなたの一人一人の存在は、この世が作られるその遥か以前から、永遠の初めから神様の御旨の中にあったというのです。世の作られる前から、あなたという存在、私という存在は神様のご計画のうちにあって、突然思いついたように気まぐれにあなたを誕生させたのではない。エフェス書の一章によると、世の作られる前から計画されていたというのです。まずはどこからというその答えは、はい、私は神様の身思いの中から、ご計画の中から来ました。それは世の始まる前からです。なんていう素晴らしい私の出所に対する答えでしょう。そして私はどこへ行くんですか、消えていくんですか。いいえ、なんと私たちはこの地上の生涯を終えて死を迎えるとき、私たちは消え去るのではないのです。その力強い神様の愛の御手で握られたとき、神様の愛の御手の中から奪い去るものは何もないと聖書は言います。これ神様の愛の御手だとして、これを私としましょう。私がイエス・キリストを信じたその時、私という存在は神様の力強い愛の御手に握られたのです。様々なものが愛の御手から私を引き出そうとします。引き離そうとします。しかし何者もキリストイエスにある神の愛から離すことはできない。死すらも、死がやってきても、この愛の御手の中から私という存在を引き離すことはできない。これが聖書の約束です。ということは、私の存在は、神様の永遠の愛の御手の中にあって永遠に生きるのです。私は永遠の初めから神様の御思いの中に存在し、永遠に神の御手の中にあって生きる。私は無から来て無に行くような、そんな儚い存在ではなくして、なんという力強い神様の御手の中に支えられているでしょう。申命記にある有名な御言葉、永遠の腕が下に、 本当に私はもうダメだと思うようなそんな時にも、私という存在の下に永遠の神様の御手があって、あなたをしっかり支えているのです。レナード先生の息子さんテモテ君が輪島で小学校に行き始めて、本当に顔の色が違うし、髪の色が違うし、眼鏡をかけているし、クラスのみんながキョロキョロキョロキョロ見て、好奇心で見るもんですから、学校に行きたくない。でもお母さんは毎日毎日テモテ君に聖書の言葉を入れて、ポケットに入れて、辛くなったらそれを出して読みなさいと言って、テモテはその毎日お母さんからもらう聖書の言葉で支えられたと言います。そして一番支えられた御言葉が、この新明記の言葉、下には永遠の腕が、永遠の腕が下に。本当に私たちは、私たちを一番下のところで支え引き上げるために、一番低く低くなられたイエス・キリスト。黄泉に下り、ポンテオ、ピラトのもとに苦しみを受け、十字架にかけられ、死にて葬られ、黄泉に下られた、このイエス・キリストにあって、私たちは支えられているのです。今週は、主が十字架に向かって歩み出された最後の一週間、受難週にあたります。お一人お一人が、私のために、黄泉にまで下って、最低最悪、最も恐怖である、まさに地獄を経験してくださったイエス・キリストのお苦しみと、そして、表された大きな愛を静かにお一人お一人が考える一週間とさせていただきましょう。
今日のメッセージはいかがでしたか？どうかあなたの毎日のデボーションで私たちのプログラムをご利用くださり、またこのミニストリーのためにお祈りください。私たちもあなたからのお祈り課題をお待ちしています。共に励まし合い祈り合いましょう。